なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方は墓にはおられない、復活なさったのだ。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。主イエスを墓の中から復活させられた全能の父なる神様、あなたはこのようにして死の力を滅ぼし、私たちに永遠の命の希望をくださいました。でも私たちはこの素晴らしい恵みを信じないで、たびたび恐れや不安にとらわれます。神様、どうぞ私たちの不信仰をお許しください。聖霊のお力によって、私たちを信じないものではなく、信じるものにしてください。 主イエス・キリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは御子を黄泉に捨てておかず、御子に滅びをお見せになりませんでした。私たちは今日それを喜び祝うこの朝を迎えましたことを感謝いたします。死と無縁の方、死を知る必要のないあなたの御子が死に、よみがえりの初音となってくださいました。罪と死の束縛から救われ得ない人生のために、死を通られ、よみがえりの主となってくださいました。もはや死を招く罪の道から離れ、復活の命を望みとして生きるようにしてくださいました。栄光がよよ限りなく御子は与えられたあなたにありますように。今日も復活の望みに生きる一人一人に、主イエスにあるよみがえりの力をお示しください。その幸い、隠されている天の知恵を知るものとしてください。御子が復活されたこの喜びの朝、しかし自分の罪に気づき、あなたの御前での咎に苦しむ者がおりましたら、あなたのよみがえりの光を照らしてくださいますように。神様、依然として死の力が支配し、人は死に対し敗残兵のように無力に生きています。 主イエスが復活されたにもかかわらず死の虜になり、この世にある人生が全てであるかのように、それぞれこの世においての利得をむさぼって生きるのを見ています。その中であなたは私たちを召し、教会としてくださいました。死んでも生きる道が示されたゆえに、私たちは悪には疎く、善を行うことには悟く生きることができます。死んでもよみがえる確かな真理が知らされているゆえに、不当なことにあっても忍耐し、あなたの御心のためにまっすぐな道を生きることができます。どうかこの世での私たちの信仰の歩みが、教会の技が、死の力を打ち破ったキリストの復活を力強く証しするものとなりますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに部屋の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。マルコによる福音書第16章1節から8節です。新約聖書の97ページ上の段です。マルコによる福音書第16章1節。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝、ごく早く日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかると。弟子たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも言わなかった。恐ろしかったからである。
先週一週間は受難週という一週間でした。今から2000年前のこの前の日曜日に、 イエス様はいよいよ十字架におかかりになるためにエルサレムの町にお入りになられて、先週の金曜日の朝9時にイエス様は十字架につけられて、お昼が過ぎた3時にイエス様は息を引き取られました。死んでしまったんです。イエス様、イエス様が死んでしまわれた後、弟子たちはみんなどんな気持ちだったでしょう。どんな気持ちだったと思う？イエス様は十字架におかかりになる前にこんなこと言っておられました。イエス様は十字架につけられて殺される、そして三日目に復活する。ってイエス様十字架につけられて殺されるけれども、でも三日目になったら復活するんだよって言ってくださってた。でも私思うんです、みんなこれ覚えてたかなって。3日目に復活するってイエス様おっしゃってくださったのに、そのこと信じてたろうかなって。信じてなかったかもしれないね。大好きなイエス様、大事なイエス様が十字架につけられて殺されてしまって、怖いよね、悲しいよね。しかもイエス様そうおっしゃっただけでなくて本当にそうなったんです。先週の木曜日の夜、大事な弟子たちとみんなでお食事をした時、大事の弟子の一人のユダがイエス様のことを裏切って出てしまっていて、そしてイエス様が今度ゲッセマネというところでお祈りしていると、ユダと一緒にたくさんの人がやってきて、イエス様捕まえられてしまって、そして金曜日の朝になるとイエス様裁判にかけられて、朝になったら今度十字架につけられて、弟子たちは怖くなってね、みんな逃げてしまったんです。さっきうんって首振ってくれたように、多分弟子たちみんな3日目に復活するなんてこと忘れてしまってたと思うんです。信じてなかったと思う。私たちも同じだと思うんです。怖いこと、苦しいことが、悲しいこと、たくさんたくさん起こってくると、イエス様は復活するよっておっしゃってくださった約束の希望の言葉が信じられなくなってしまうことがありますね。で、私は思うんです。もしもこの弟子たちが3日目の朝に復活するって本当に信じてたら、多分弟子たちは朝になった時にお墓に行って、ああそうだ、今日はイエス様が復活なさった朝だってお墓に行って見に行っただろうと思うんです。でもそういう人一人もいなかった。男の人の弟子たちはみんな逃げてしまいました。ところがこの3日目の朝にお墓に行った人がいたんです。誰かというと、女の人たち、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメという人たちでした。この女の人たちはイエス様とずっと一緒にいてね、イエス様にお食事を作ってあげたりね、お世話をしてあげた人たちなんです。でもこの女の人たちお墓に行きましたけど、どうして行ったのかというと、よく聞いててね、女の人たちがお墓に行ったのは、死んでしまったイエス様の体にいい香りのする油を塗ってあげるためだった。死んでしまったイエス様の体にいい香りがする油を塗るため。ということは、 この女の人たちは3日目に復活するよっていうイエス様の言葉信じてたかな？信じてた？3日目に復活するって信じたから言ったのかな？多分ね、信じてなかったと思うんです。イエス様もう死んじゃったんだって思ってた。誰も3日目に復活するって信じてなかった。そしてね、女の人の心の中にあったのは心配事だったんです。イエス様の死んでしまった体にいい香りのする油塗ってあげたいんだけど、お墓の前には大きな石が置いてあるんです。その大きな石を転がさないと中に入れない。どうしたらいいだろうって、ね、でこの聖書の言葉を読んだ時に、ああ私も同じだなと思ったんです。今日はイエス様が復活なさった朝ですよね、イースター。でも先生の心の中には何があったかっていうと、今日はちゃんとお話できるかなって、明日から幼稚園始まるけどちゃんとお仕事できるかなって、心配事でいっぱい。みんなはどうかな？今日ここにやってきたけれども、どんな気持ちでやってきたでしょう？明日から学校が始まる、幼稚園が始まる、お友達できるかな、ちょっと心配と思ってきた人いない？すごいね。今日はやっと久しぶりに教会学校始まって、お友達に会えると思うの楽しみに来てきた人。そうだ、今日はイエス様が3日目の朝を復活なさった朝だ。ここに来たらイエス様に会えると思ってきた人。すごいね。手を挙げたみんなのこと、イエス様すごく今喜んでおられるよ。でもね、聖書の中に出てくる人たちはイエス様復活なさって会えると思ってきた人は一人もいなかったんです。女の人の心の中にあの大きな石をどうやったら転がしたらいいんだろうってことでいっぱい。ところが目を上げてみると聖書は言う、こんな大きな石なのに目を上げるともう石はすでに脇にを転がしてある。どうして転がったんだろうね。でもこれが聖書が言ってることなんです。心の中にいろんな心配なことを抱えておられる皆さん、目を上げてごらんって、心の中に抱えている絶対に動かないと思うような大きな石、もう脇に転がしてありますよって。そして女の人たちお墓の中に入りました。そうすると白い長い衣を着た若者がいたっていうんです。お墓の中誰もいないはずなのに白い長い衣を着た若者がいた。若者って誰でしょうと思うでしょ、ね、えイエス様と思うよね。私もねそう思ってたんだけど、イエス様じゃないみたいな。今日はイエス様が復活なさった朝で、今日読んでもらったのはイエス様が復活なさった一番最初のお話なんですけど、でもここにはイエス様出てこられないんです。その若者は言いました、あなたたちは十字架におかかりになったイエス様を、ナザレのイエスを探しているだろうけど、あの方は復活なさってここにはおられないんだって。復活のお話書いてある一番最初の聖書の中にイエス様出てこられない、ここにおられないっておっしゃる。じゃあイエス様どこにおられるんでしょう。 イエス様どこにいると思う？どこにいると思う？上を見上げてる人がいるけど、イエス様ここにおられないってことはね、お墓の中にいなかったってことは、今みんなと一緒にいてくださるよってこと。お墓の中におられないってことは、イエス様は生きておられて今みんなと一緒にいてくれるよってこと。ここにおられないって書いてあるのは私たちのため、あなたと一緒にいるよって。そして最後にもう一つ、この若者がこんなこと言いました。イエス様はあなたたちより先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、ガリラヤに行ったらそこで会えるよっておっしゃった。会えるよって、見れるよって。何度も言いますけど、今日はイエス様が復活なさった日。復活ってどういうことでしょう？どういうことだろう？いいよ。また生きるだよね。そうだよね。その通りだよね。イエス様は十字架で死なれたけれども、もう一度生きたんだよね。お蘇りになったのね。イエス様は死よりも強いってこと。でもこれね、神様だから死んだ人を生き返さすことができる、不思議なことができるって、それだけのことじゃないの。イエス様が復活なさったっていうことはね、また私たちイエス様に会えるよってこと。イエス様に見える、会いに会うことができるよってこと。みんなにはお友達がいるでしょ、ね、いつまでもお友達だよ、親友だよっていうお友達いる？いるね。いつまでもお友達でいようね、仲良くいようねって言っていたお友達なのに、ある日突然その約束破って、もうあなたのこと嫌いって言って遠くに行ってしまったら、みんなそのお友達に会いたいって思う？あなたのこと嫌いって言って遠くに行ってしまった、会いたいと思わないよね。そのお友達のこと許してあげられる？許してあげられないよね。でもね、イエス様はそうおっしゃらないんです。私たちがどんなにイエス様のことを信じなくても、どんなに悪いことをしてしまったとしても、イエス様は、復活なさったイエス様はみんなに会いたいって思っておられる。会いたいっていうのはね、許してくださったってこと。どんな悪いことをしてもみんなのこと愛してるってイエス様は思ってる。イエス様おっしゃったんだよね、十字架にかけて殺される、でも3日目に復活する。その言葉信じてた人いたんだっけ？誰もいなかったんだよね。誰もいなかったのにイエス様はガリラヤに行ったら会えるよって言ってくださった。復活なさったってことはね、もう一度イエス様は私たちに会ってくださるってこと。だからこの後弟子たちはガリラヤに行ってね、イエス様にお会いしたんです。生きておられるイエス様をこの目で見た。私たちはどうでしょうね。イエス様はどこにいるんだっけ？ここにいるんだよね。一緒にいる。私たちはイエス様に会えるのかな。みんなどうだろうって顔をしてるけど、私たちも会えるの。ガリラヤでお目にかかれるっておっしゃったイエス様の言葉はね、弟子たちだけじゃなくてみんなに神様が、イエス様が言ってくださった言葉。私たちもいつか必ずこの目でね、 イエス様どっかにおられる、一緒にいてくださるって心で信じてるだけじゃない、必ずイエス様に会える時が来るんだよ。必ずイエス様この目で見る時が来る。すごいでしょ。お祈りしましょう。神様、復活なさったイエス様はお墓の中におられませんでした。生きておられるイエス様が今私たちと一緒にいてくださるためです。そしてイエス様はもう一度私たちに会いたいと思っていてくださいます。どんなに悪いことした私たちであっても、イエス様は十字架で死んでくださって、許してくださって、愛していてくださいます。私たちの神様がそういう神様でいてくださること、ありがとうございます。どうかもう一度私たち、このイエス様のこと、神様のこと、信じることができますように。いつか必ずこの目でイエス様を見ることができる日が来ること、楽しみに生きていくことできますように。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも聖餐に預かることはできます。どうぞ中央通路から前をお進みください。 まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか、パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です、皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。今日はイースターですので、イースターおめでとうございますと挨拶を交わしたいと思います。イースターおめでとうございます。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。イースターおめでとうございます。イースターおめでとうございます。平安がありますように。イースターおめでとうございます。平安がありますように。はい、それでは報告をいたします。今日はイースターをお祝いしています。そして今日のこの後の特別な予定はありません。そして今週4月11日火曜日には附属幼稚園の入園式があります。引き続き幼稚園のためにお祈りください。そして聖書通読表を作りました。事務所の前に置いてありますので、今年度もどうぞご活用ください。以上報告を終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。